to your mind. Don't think, feel. Internet Radio, Okiraku Channel. Here we go.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
ピッカリちゃん、
はいはい。
なんか周りに心配かけてるらしいや
ん。ちょっとなんかね、心配されてるんですよ。ちょっとどうしたん、どうやばいんちゃうのみたいな。
したけど、
ええ、
48キロになってる？
いや、なってしまったんですよね。
そもそも何キロやったっけ？
そもそもね、
1月に、
ね、正月だけ
飲みたいな、新年会
飲んだ時ね、うん、あの時ね、
何キロやった？
61か2か、
まあ、
あったんです。
もう普通だよね、普通のピッカリちゃん体重やな。
そうですね、大体。
それ
まあ、ほんでもね、お腹ポコーと出てましたけどね。
出てたかな、そういえば。
何入ってんの、うん、言われるわ。
あ、ほんま。それがあんた、え、2ヶ月？
いや、1ヶ月半ですね。
1ヶ月半で48キロ。48キロって、僕、女性の体重しか記憶にないというか、こうイメージがないねんけど。
ウエストもね、71ぐらいになりましたから、ね。
それなん、小学生時代以来じゃん。
いや、もう記憶ないぐらい。
そうやな、40っていう数字。すごいよな。
やっぱあの、うん、ライザップよう聞きますね。
あ、ライザップ言ってんねや。
うん。なわけないですやん。そんな金かけて、
うん。実はね、あの、ちょっと1月にピカちゃんとお会いして。
そうですね。
うん。あの、名古屋の大将とね。
はいはい。
3人で飲んで楽しかった。その時のあるきっかけで。
うん、なんかね、
あれが、あの日が、あの日がなかったら今の体重はないわな。
ああ、そうです、ないですわ。
あの飲み会きっかけで、
そう
ピッカリがなんかやり出して、
そう
で、こんななっちゃったよ、ということで。
ねえ、ね、いや、まだあの、うん、48から50にはちょっと戻りましたけど、ね。
あ、50キロ。うん、そっか。
そうですね。
それね、まぁ、あ、ちょっとさっき打ち合わせで話してたんやけど、
はいはい。
うん、まぁ、あ、これが言ったらこの浄化の旅につながるというか、
まあ、まさに関連浄化です
よね。関連浄化やね。
まあ、関連浄化でこうなったわけじゃないですけどね。
うん、それが。
だけども、関連が作り出してるのはもうすごいものがありますね。
そうね。まあ、今度の僕のセミナーも、現実は思い通りになっているというテーマなんだけどね。
ああ、そう、
ね、それ。まさにそれをピッカリが証明したみたいなもんやね。
そうですね。
うん。だからね、うん、ぜひね、何が起こったのかと。
命がけでしたね。そんなことない。
絶対ね、面白い話。僕ちょっと聞いたけど、すごい面白かったんで。
うんうん、
まあ、のんき座行ったら、まあ、生ピッカリ見て、なんじゃ、なんどうなってんのっていう感じ、すぐわかると思うんで。で、
うん、
その話も、多分、のんき座の3月、ごめんなさい、
4月8日ですね。
4月8日ですよね。あ、
はいはい、
じゃあですね、ちょっとごめんなさい、これから春の 3月、4月と、
はいはい、
5月に向かってイベント盛りだくさんなんで、
はいはい、
ちょっと今日まとめてインフォメーションしたいんですけども、まずは一番近いとしたら明日になるんですが、
あ、そうですね、
ごめんなさい、あ、そうやね、11日の土曜日、
はいはい、はい、
よしさんの SBC グループレッスン、
はい、
3月からやっとですね、で男性も解禁ですということで、
うんうん、
もう普通男女、参加できるイベントになったよということで、
はいはい、
いろいろ申し込みも、いただいているようですけども、11日土曜日、そして3月の25日の土曜日と、
はい、
2日間。ピッカリちゃんも25日の方行くらしいですな。
25日ね、申し込みました、
うん、あ、そうだね、
はい、
ま
あそこでもゲソッとした僕が見れますけど。
でもあなた腹筋ついてるらしいやんか。
いや、腹筋ついてるから、綺麗に割れてますよ。
パコッと割れたでしょ。
あの、下腹の贅肉もスコーンとなくなってね、
うん、じゃあ一応覆った時に一体どうなったらそうなるのっていう話は聞いたら教えてくれるわけですか。
ああ、大丈夫です、大丈夫です。
なるほど、なるほどね。またね、はい、これからの ね、えのんき座の活動の中の一つとして、
そうです
ね。そういう講座も始まっていくかもしれないので、まだね、それは、もうちょっと先やけども、
そうですね。
うん、それの、まあ、プロローグみたいな感じで、
はいはい。
お話聞いてみてください。ごめんなさい、ヨシさんのね、SBC グループレッスン。でね、これからちょっとレッスンの流れが変わりますということで、
はい。
SBC っていうね、まあ、ヨガみたいな、呼吸法みたいな、僕も東京で体験させていただいたんですけども、それだけじゃなくて、はいはい、まずジョーカワークの自我についての話とか、そこから入りまして、で、実際、ヨシちゃんが、まあ、ザーってやってた、その内観とワークの実践方法を教えてくれると。
うんうん、
で、次に SBC に入っていきますよ、と。
はいはい。
で、全身の血行を良くして、最後、フィニッシュは音禅で終わります、みたいな。
うんうん。
うん、そんなね、流れのイベントに、3月からになります、ということで。
はい。
はい。今、まだ何名か、どちらも、空いてる残席あるということなので、またねリンク先辿って、ポンと、もうすぐなんでね、
はい、
明日あ今日行こう、ね、明日行こうっていうことになったらもう OK ですから、うんぜひぜひ行ってみてください。11日は、15名、25日はちょっと少ない、半分ぐらいかな8名です。
はい、
はい、それとですね3月は、はい、昨年からやってました、テイクオフ9周年ありがとうキャンペーン、
はいはい、
はい、これがですね3月31日の申し込み分までということになりますので、
はいはい、
もうあと2週間、うんうん、20日ぐらいで20日間ですかね。
そうですね、
はい、まず特典1、普通はあの1年間の受講期間なんですけども、
うんうん、
このキャンペーン期間につきましては、2年間受講できますということになります、はい、で、特典2、これはあの公表いただいておりますお好きなセミナー DVD を選んでいただいてそれをプレゼントいたしますということで、
これねすごい特典ですもんね。
はい、はい、それでね、先月ですかね、1月か、
はい、
新作の DVD 出たんですけども、セルフライフコントロール2、
はいはい、
これも入れさせていただいておりますので、
このそれもプレゼント、
そう4種類の中から選んでいただきますよということで、はい、いつでも選んでいただいてすぐに発送させていただきます。で、はい、特典3は私ツアーガイド足立のですね、個人セッション60分を無料でということで、
はいはい、
はい、まあ今まで、中では一番豪華なですね、
そうですよね、
はい、もう多分この組み合わせないんじゃないかなと思いますけども、もう
ちょっとね、
はい、ですのであとね、20日かもうすぐ月末までなんで、ぜひねこの機会にご入会いただければなと思います。
はい、
はい、それと4月に入りまして、はい、8日土曜日どうぞ、
4月8日土曜日、はい、一部二部となってまして、はい、13時半からは、ゾンブレスの初級講座ですね。
はい、
あのまあ今回、うん、その痩せたことに関してもそのゾンブレスがすごく生きてるんですよ
あ、そっかそっか、それも聞けるんだね
実は、
はい、
で、16時からは、勉強会ですね。関連浄化の。
はい。16時、4時からね。2時間。
はい。はい、2時間。
はい。
ね、で、まあ、テーマは、親が許せないなんですけど。
そうやったね。親は許せない。はい。
で、まあ、今回のこの件の話も、ちょこちょことしたいと思います。
了解。結構してくれるやん。
ねえ。
うん。
どっちがメインになるか分かりませんね。
うん、まあ、でも。
テーマ変わるかも分かり
ません。多分、これ、久しぶりののんき座やからな。
ええー。
みんな久しぶりにピカリちゃん見ることにもなるわけやから。
あ、まあ、そうですね。
まあ、その話は、ちょっと置いとかれへんわ。
置いとかれへんかね。
あ、まあ、それメインになっちゃうでしょうね。
ああ。
いいじゃん、まあ。飲み会にもその話になるやろな。
でしょうね。
あ、まあ、いいじゃないですか、この日はそれで。
そうですね、
うん、だからね、ぜひぜひね、何やったらこうなんのっていう話ね、面白い話いっぱい聞けるはずなんで、ぜひ見て、
はいはい、
のんき座行ってみてください。
はい、お願いします。
はい、それとそれそうですね、ちょっとよしさんの4月の SBC グループレッスンまだ日程入ってきてないので、また後日お知らせしますということで、
はい
はい、4月は、そうですね、春のセミナーが始まりますということで、引き寄せない法則、
はい、
幸せな現実の作り方というテーマでやります。
はい、
いろいろね質問いただいておりまして、 これはどんな感じでやりますかとか言って、まあ、返事はしてるんですけども、
うんうん、
まあ、現実を先ほど言いました思い通りになってるというね、
うんうん
うん
うん、
もう実はもう皆さんの思い通りなんだよと、
うん、
ピッカリさっき盛り上がったけど二人でね、
はいはい、
うん、で本当に思い通りやなと、
そうですよね、
うん
うんうん、
脳がね、
そうそう、脳が作り出します、
全部やっちゃってくれてるんだなと、
うんうん、
でもこれねなかなかシンプルなことすぎて、
そうですよね、
ほとんど気づいてないというか、
うんうん、
まさかみたいな、お腹空いてるから食べるんだろうと、
そう、
逆なんだよね実はっていう、この逆草加減が多分ほとんどの方が分かってらっしゃらない、
うん、いやもう当たり前すぎてね、
当たり前すぎてね、
うんうん、
お腹空いてから食べるあじゃないんですね、
疑問すらありませんよ、
真逆なんですね、だからね、うん、現実は実は逆転するんだということを、分からないまま、生きていると、もう言ったら自転車のねチェーン外して走ってるようなもんで
無理ですよね、
そうそうそう、どこ全然進んでいかないよっていうこと
で、
ね、そうそうそう、だからね逆にそれが分かれば、思い通りを分かる、うん、本当に逆やりゃいいんですからね、うん、もう簡単な話になってきますよと、だから引き寄せたくない現実があったら別に引き寄せないことは簡単にできるよっていうね、うん、もう本当にシンプルな話なんですけど、これをメインにやっていきます、はい、でね、一つそうなんです、逆転しない願望っていうのがありましてね、唯一人間業界で逆転しない願望っていうのがあるんですよ、
はいはい
はい、だからねこの裏返ることのない願望っていうのを、
うん、
これもちょっと面白いからちょっと今回追加でやらせていただこうと思います、
ああ、なんでしょう、
そう、なんぼこれは願ってもうてもええよっていうね、
うん、
そうそうそう、だから他は全部裏があるんですけどね、
はいはい、
うん、これはないっていうのがあるんで、それは
もうそれしかない、
これしかない、うん、でこれが言ったらもうエンドレスハッピーです、
エンドレスハッピー、
エンドレスハッピーに入ってきます、
ハッピーが止まらへんね、
ハッピーは止まりません、
ああ
、うんっていうね、本当に面白い、いろいろ本当に今回ね本当に何やろな、今まで分かってなかったことっていっぱいあると思うんやけど、
うんうん、
なんか分かってるような感じがすることってあるじゃないですか、
いや僕も今回のことでねプログラムって分かってたつもりやったけど、
うんうんうん、
分かってなかったですね。そう
ね。さっきの話聞いたらすごいリアルやったもんね、話が。
うん。
うん、
プログラム、プログラムって言うてるけども、ああ、分かってなかったのは分かりましたね。
ピッカリちゃんのもう、実体験としてそれが、やっちゃったから、
うん。そうですね。
うん、そうなってるっていうのはもう明らかなんだよね。
うんうん。うん、
でもなんかこう、外で聞いた話で思考の理屈の概念やと、
そうですね。
うん、なんか理解してるんやけど、実は分かってないんですよね。うん、
分かってるつもりですよ、
うん、分かってるつもりなんやけど、 それは実生活に生かさないじゃないですか、全く、
そうですよね、
ピカルちゃんは実生活に生かしたから分かったんじゃないですか、
そう、生かした人が、あ、なるほど
ーのはね、そうそうそう、だからそれって全然違うっていう話、ね、
うんうん、全然もうほんま体感ですね、
ほんまにそうやね、感覚がないと、
うん、感覚、頭で分かったーいうのじゃなかったですからね、
ねえ、
うん、
ほんと全然違うよね、理解
やっちゃいますね。
だからね、ほとんど、うん、皆さん、まだ申し訳ないですけど、頭の理解の人が多いと思うんですよ。
うん、まあ、しょうがないとはしょうがないと思いますよ、ね。
そうそうそうそう。だから、うん、それを体感に変えていかんことには絶対腑に落ちないし、
そうですね、
その実生活の中で応用が効かなくなるんですよね。
うんうん、
うん。うん。だからね、ぜひね、今回、そんな話ばっかりしますし、どうしたらいいのかっていう、実際やっていく方法っていうのも全部お伝えするので、うん、ぜひねこれ面白いんで来ていただければなと思います、
はい、
はい、4月30日大阪から始まり5月7日名古屋、
はい、
5月14日東京、
はい、
最終日5月21日は福岡で、フィニッシュという形になりますので、ぜひね、まあこの春盛りだくさん、
はい、
いよいよ暖かくなってくる、
うんうん、
ずっと言ってますけどね、いつまでこの寒いねんとい
や確かにね、
ほんまにね、まだ、まあ、最低気温 1,2 度 3度あたりうろうろしたりするんでね、
でも暖冬らしいですよ、
これ暖冬なの、
そうそう、ま、傾向としては暖冬らしいですよ、
あ、俺いつも寒いとこ出て行ってるからか、
なんか印象的に寒いだけで、
いつも寒い、最低気温ばっかり出て行ってるからかな、
う
ん、俺
そうそうそう、
なんか弾頭みたいな。弾頭の気持ちあれがないねんけどな。
だからスキー場でももう閉鎖してるとこもあるからね。
ああ、そうなん。雪が少ないとかそういうことな
の、ね、局地的にドカッと降って、ないとこは全然ない。
基本雨降ってないじゃないですか、ほとんど。
え、どこですか？
いやいや、あの、西日本とか。あんまり降ってなくないですか？
ああ、そうかな。
うん。なんかね、なんかそんな感じするよな。
うん。
そこ、暖冬なんですね、これね。
らしいっす、うん。で、今年の夏はもうめちゃくちゃ暑いらしいけど。
うん、ああ、そうなんや。
ええ。
どういうこと？もうようわからんから、ね、あんまり考えとくわ。はい。じゃあね、まあまあ、季節の変わり目っていうのは、ちょっと体調崩す人多いんでね。あったかなったわ、言うて、ちょっと油断してね。
そうですね、
次の日もね、ちょっとカーディガンで歩いてたら、うわ、寒くなってね、うんうん、すぐ寒気するんでね、はいはい、油断なく、もう少しいい暖かくなるまでは、ちょっと気をつけていただきたいなと思います。
はい。
はい、ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日はワイコさんからいただいたご質問です。それではよろしくお願いいたします。
はい。人生は苦であるという話は評判が悪いということですが、私はとても不思議に思います。だって私の人生は苦しみばかりですから。結婚して良かったことより嫌なことの方が多かったです。昨年離婚しましたが、一人で生きことも苦しいです。人生から苦を取り除くことはできないのでしょうか。はい。
はい、ありがとうございます。ね、人生は苦である。
はい、うんうん、
初めてのお気楽で話したときは、まあこれまたいろんなメールいただきましてね。
はいはい。
賛否両論違いますよ。
ええ。
ピーの方で、オールピーですからね。オールピーってなんかそんなドリンクはざやったけどね。
ありました
っけ。眠気覚ましですけどね。眠気吹っ飛びました。いやいや。あのね、
はいはい、
あなたが人生をあなた考えているよりずっと素晴らしいもんですよっていうね。
うんうん。
うん、それあんたの人生は苦であるってあなたの考え方でしょっていうね。うん、そんなメールでしたね、ほとんどが。
ああ、なるほどね。
うん。ね、私たちは愛を学んでるんですから、ってね。
ああ、なるほど。
教えてくれた方もいらっしゃいまして。
はいはい。
なるほど、そうかもしれません。確かに。
うん、うん、うん。
でもね、
ええ。
人生は苦です。
ですよね。
はい。ちょっとね、勘違いされてるなと思ったのは、
うん。
人生は苦であるって表現自体にはですね、
ええ。
僕は全く否定的な意味をつけてないんですよ。
はいはい。
うん。人生は、苦ばっかりだよって言ってるわけじゃないですよ。
うんうん。
うん、否定的な意味全くないんですよね。だから、はいはい、水戸黄門みたいなもんじゃないですか。
ああ、そうですね。
ですよね。
この前もそうでしたね。なんか、歌歌い出したんかな。
ああ、そうやった、そうやった。あれ、アンジュさんが歌ってた？
そうそうそう。
ああ、そっかそっか。だからね、もう人間業界では何を選択しても引くがひっついてくると。
うんうん。
ね、就職できたら生活は安定する。
はい。
ね、でも、その代わり、会社に時間を拘束されるし。
嫌な上司おったらね。
そうそうそう、上司の言うことは聞かなあかんしね、基本。
うんうん。
ね、結婚すれば家庭というね、温かい、居場所ができますけども。
はいはい。
その場所を、まあ、ためにはいろいろやんなきゃいけないことがあるわけで。
ですよね。
ね、しゅうとめさんとお付き合いせなあかんしね。
うん。
いろいろあるじゃないでしょうか。
何かついてきますわね。
何かついてくる。だからね、うん、いつもね、苦楽は隣り合わせなんだと。
うんうん。
うん。でも、この人間ってやっぱり快楽主義ですから、
はいはい。
今回のワイコさんのようにね、
うんうん。
なんとか人生から苦を取り除こうと。
はいはい。
ばっかり考えてるんですよ。
これまたしんどいですよね、なんか。
そう。まあまあまあ、わかりますよ。苦楽あんねやろと。
うんうん、
で苦を引き算していけばいいんじゃないのっていうね、
はいはい、
その発想はよくわかるし、僕も、ずっとそのことやってたと思いますしね、
うんうんうん
うん、でもほらダメだこれは苦だと、で今回ワイコさんだったら、結婚が、うんうん、幸せだと思ってしたら、
うんうん、
想定外の苦がいっぱいあるやないかってなって、
はいはい、
離婚して、独身に戻っても苦があるやないかってなって、
どっちにしても苦しいんですよね。
でそうですよね、
うんうんうん、
でだからどこ行っても苦がありますよねって、それ実は当たり前の話でございまして、
はいはい、
ね、よく僕はピッカリちゃんと話してますけども、10対0っていうね、うん、
はいはい、
うん、どこかにそういう桃源郷みたいな
、ね、
お花畑がどっかにあるんじゃないかと、ユートピア探しみたいなね、そういうふうに自我は思い込んでさまよってるんですけども、
うんうん、
もうないんです。だからさ、
ないですね、
そもそも、あのやっぱり伝説なんです、
うんうん、
空想の世界なんで、
はいはい、
実際ないんで、ないものを探し求めるから精神的に追い込まれてくると、
うんうん、
ね、あの時の選択悪かったんだなと、
はいはい、
とか私の運がないとか、うんうん、努力が足りなかったから自分を責めたりね、
うんうん、
あ、親のせいでこんな人生になったんやとか、
はいはい、
こんな苦が多いのは子供のせいやとかね、
うんうん、
なんか他人のせいにしたりですよ、
うんうん、
そうやってね苦に苦しみを重ねていくんですね、
はいはい、
うん、だからね、人生は苦であるという考え方は否定語ではなくて、
うんうん、
受け入れの言葉なんですよ。
ああ、そうですよね、
そうなんですね、はい、
うんうん、
何を選択しても苦はついてくる、4対6で、
はいはい、
私は苦を少ない方を今選択しているんだと、
うんうん、
そういう理解なんですね、
うんうん
うん、ですから今を丸ごとドーンと受け入れる、
はい、
それだけで心は軽くなる。
そうですよね、
そうなんです。抵抗すればするほど、
うん、はいはい、
その苦というものも大きくなっていく、
うんうん
うん、でも中国にですね、こんな古いことわざがありまして、
はいはい、
ちょっとお話ししますと、1時間、
うんうん、
幸せになりたかったら、
はい、
酒を飲みなさい、
うん、
お酒ですね、
はい、
3日間幸せになりたかったら結婚しなさい、
うん、
8日間幸せになりたかったら豚を殺して食べなさい、
はい、
一生幸せになりたかったら、
うん、
釣りを覚えなさい、
はいはい、
っていうね、うんうん、こういうことわざがあるんですけども、なんで最後釣りなんやと。
ああ、そうですね。
いうことな、僕は釣り好きだからこのね、ことわざをまあ選んだわけじゃなくてですね、
うんうん、
まあ人によっていろんな解釈あると思うんですけども、
はいはい、
お酒を飲めば、
うん、
まあ大体ふっとこう気持ちが良くなる。
あ、酔っ払いますわね。
なりますよね、
うんうん、
結婚すればまあここ、まあ、3日間になってますけど、しばらくこう幸せな気持ち、
あ、そうでしょうね、
感じることできますよね、
うんうん、
で肉を焼き肉食べれば、
うんうん、
満腹感を味わえるでしょうと、
はいはい、
うん、でも最後の釣りに行ったからといって、
うん、
必ず釣る喜びが与えられるというわけではない。
そうですね、
ですよね、
うん、
まあ僕の腕がまだまだっていうこともあるんですけども、まあ釣れませんからね
釣れない方が多いですよね、
圧倒的に、
うん、
うん、まあ5日行ってせいぜい釣れるのは1日か2日。
ああ、そんなもんですか。
まあそ、とこそんなもんでしょうね。
まあ坊主が当たり前、
坊主当たり前、ベースは坊主ですからね、
ベースが坊主で
ね、はい、ですからね、まあ魚が釣れないだけならまだしも、
うん、
ね、竿先がポキッと折れたりですよ、
はいはい、
ルアーが橋にぶつかって真っ二つになったり、
うんうん、ね、
この間自転車がなんと一番遠いところでパンクしましてですね、
マジで、
うん、で釣り場行きました。で一人投げて、ああ今日も釣れへんかったわ言
う
て、
お
う、ああ想定ない想定ない言
う
てで帰ろうと思ったら、あれって後輪の空気全くなくなってるんですよ。
なんか
行き死はあったのよちゃんと、
お
うおう、うん、普通に走ってきて帰りないねんか、
お
びっくり。
それ想定外やもんね。
走って30分の道のりを、
どないしました。
押してからの決まってるじゃないですか、タクシーってわけにいかないしね、
朝早かったね。
そうだから
自転車も空いてない時間よね、
まるっきり6時半ぐらいですからね帰り、朝の
押して帰るってあれまた重たいですやんか。
1時間半ぐらいかかってんちゃうかな。いや もう歩いてる100倍ましたで。
え？
めちゃくちゃ重いから電動自転車って。
重たいしたんなあれ。
そうそうそうそうそう。
でまた帰り登りでしょ。
そうよ、そうやで、川やからね登って。
そうそうそう、
ほんまに、まあ
汗たくちゃいますの。
まっすぐちょ
ちょ王冠のね服着て、
あよよ分かってくれるな、
いやいや、ほんまに、
そうそう、立っててなんとか寒さをしのげる、ガチガチに固めた防寒グッズで、あんな重い自転車1時間以上も押して帰ったらもうべちょべちょになりますね。
いや、すごい、本当何をやってるこっちゃ、
ほんまに何やってんねんと警官に職務質問されたりね、
はいはい、
なんかいろいろ上から物が降ってきたりですよ。
その押してる間ってどんな思考出てきました？
思考なんか出てくるかいな。
もう必死
はぁはぁやで、
もうはぁはぁで、
はぁはぁや、もう何やってんねんと。だから本当に苦といえば苦なんですよね。
まあね、
だからね、じゃあなんであんた釣りなんてやってんだよって話になるんやけども、
うんうん、
なんでだろうって考えてみたんですが、
はいはい、
あ、そんなことやねんなと思ったのは、
うん、
変な話なんですけども、これね、釣れないから楽しいんですよ、
うんうんうん
うん、思い通りにならないことを楽しんでるんですね、
うんうんうんうん、
もしねルアーを投げるたびにですよ、
も
う必ず漏れなく魚が釣れるとしたら、
はいはい、
一頭魚がついてきたら、
うん、
もうねとっくにあげてますわ。
全然もんないですよね。
全然もんない。まあ、3日ぐらいそれでも行くんちゃうかな。
最初はね、いいけど。
そうそうそう。あれ、最初えらいことになってんの。2日目確かめて、3日目でフィニッシュって感じやね。だから、3日幸せになりたければ釣りを覚えなさいになってるはずなんですよね。
はいはい、100% 釣れる釣りですね。
そうそうそう。だからね、難易度ゼロのゲームなんて全く面白くないじゃないですか。
ほんまいね。
負荷ゼロよ。
負荷ゼロね。
シュートをすれば必ずゴールするサッカーゲーム。
はいはい。
ね、告白すれば必ず結ばれる恋愛ゲーム、
うん、
これ1時間もやってられないと思うんですよ。もう
ほんまに、ね、ほんま思んないでしょうね。
全く思んないと思うんですよね。
全くね、
思い通りだけになってしまうと。
はいはい、
だからね、難易度負荷、
うん、
だからこれを、まあ、苦といえば苦なんですよ、
うんうん、
うまく、まあね、うまくいかない、釣りも全く釣れなくても1時間半も自転車を押してダクダクになってそこから仕事ですからね。
はいはい、
何やってんねん。だからほんまこういうことばっかりなんやけども、要はそれを受け入れてしまおうっていう話なんですよ、
うんうんうん、
人生は苦であるっていう言葉っていうのは、
はいはい、
最初から想定に入れて、
うんうん、
ピッカリともそんなことない、その負荷って
負荷で、まあ、
考え方次第やんな。
そう、最近やったらやっぱりちょっと、
うんうんうん、
筋力つけなあかんないのがね、
はあはい、
あるから、
うん、
階段があるとね嬉しいんですよね。友達のとこ行くときでも、うん、マンションの10階とか言うたら、うわ10階まで階段登れるわとかね。
おお、すごいことなってんな。
すごいことなんですよ。そんなん、うん、で大体エレベーターでスルッと行くもんやけど、
そん誰も行かんでしょ普通は10階なんて。
まあ、うん、歩いてる人いませんよね、階段あるとき
おらへんおらへん、うん、
でそれをまあ走りながら行ったり、
はいはい、
で、
うん、
降りるときはまた階段で降りたりね。
そうやね、
うん、
うん、でもある人にはその階段っていうのはもう苦であるわけですからね。
いや、もうたまりませんよ。
うん、でもピッカリちゃんにとってはピッカリちゃんにとっては楽しみなわけでね。
楽しいですね。
うん、だから
嬉しい、
うん、そうそうそうそう、だからもう完全に受け入れてその苦という、うん、その負荷を楽しんでるわけじゃない。しんどいじゃん実際は。こうい
や、しんどいですよ。
辛いじゃないですか。
ええ
ー、でもも
う6回ぐらいからね足が上がれなってくるからね。
そうそうそうそう、うん、でもそれ楽しめるよね。
楽しいんですよまた。
うん、だから例えば空腹感っていうのは苦やけども、
うんうん、
ダイエットしている人にとって空腹感っていうのは楽しみに変わるときやってくるはずなんですよね。
それがあるとダイエットで続けれますよね。
そういうことなんよ。だからね、
うん、
もう苦というものを受け入れてしまいましょうと。うん、だからね、先ほどの永遠に幸せになりたければ釣りを覚えなさいという言葉は、
はいはい、
釣りはあんたの思い通りになりまへんよと、
うん、
その代わり一生楽しめますよ、
うんうん、そうですね、
うん、ということだと思うんですね。
はいはい、
うん、で苦をはるかに超える喜びがあったり、
そうですよ ね、
時には苦しかなかったり、
うんうん
うん、まるで結果出なくてね、苦だけだったっていう日もあるんですけども、まあ、
はい、
そう考えると釣りって、まあ、人生にも似ているなと。
うん、そうですね、
ある意味ね、
うんうん、
うんですけど、まあ人生というゲームは難易度が高いじゃないですか。
なんかね、
ようできてるゲームやね。
いやいや、ようできてますわ俺ほんまに。
思い通りになれへんもん、うん、
なんかね
大概ね、うん、でももちろんなるときあって、
たまにあったりね。
そうそう、だから70年も80年も、
うんうん、
飽きずに、
飽きずにやってますわね、
うん、やっていられるんじゃないかなと。
うんうん、
もう全部魔法使いで思い通りだ。もうとっ、まあ、5歳児ぐらいで面白なくなってるやんね。
ほんまやな。
うん、もうないよそんなもん、何の負荷もないんで、
ね、確かにね。
うん、だからね、もう人生ってのは苦楽のゲームなんやと思ったらまあいいでしょうな。
うんうん、うん、そうですよね。
うん、ですから前回ね、アンジュさんの回でご紹介した、漫画、うん、
はいはい、
ふんばれがんばれギランバレー、非常にいいご感想もいろいろいただいております。
はいはい、
普通であることが奇跡なんですねっていうね。
うんうん、
うん、ですから田村さんも、この作者の田村さんもこう読んだら分かるんですけど、苦を受け入れるところから、苦しみの日々というのを抜け出していってるんですね。
うんうんうん、
田村会議っていうのを開いてね、
はいはい、
受け入れるってなってね、
うんうん、
そっからドンとこう変わっていくわけであって、もしね痛みや苦しみを取り除こうとしていたら、
はいはい、
まだ田村さん自身まだ未だに病気が完治してないわけですから。
そうやね、
うん、今もまだもがき苦しんでたと思うんですよ、
うんうん、
10年経っても、
はいはい、
まだ手の神経がないほとんどね、
うんうん、
足もない、うん、だからそんなまだまだじゃないですか。
それを受け入れるって来た時に、あの人を思い出したんですよね。はい、柳沢恵子さんでしたかね。
はいはいはい。生きる知恵でしたっけね。
ああ、そうですね。あの人もその、受け入れた瞬間にこう。
あの人も病気されててね。
病気してて、車椅子乗ってて、もう誰かに憐れまれてね。
そうそうそうそうそうそう。あの時に、うん、パッと気づいたんよね。
そうですね。
そっかそっか。生きちょっと待ってくださいね、今ここの本棚にあるんだけども、生きて死ぬ知恵だね、はいはい、ああるある、
DVD 付きのやつがありますね。
あ、僕買いました。
あ、僕 DVD 綺麗ですね、あれ映像が、
映像ほんま、うん、うっとりするね。
そうですね、
綺麗すぎて、
うん
うん、生きて、死ぬ知恵というね、柳沢慶子さんっていう、はいはい、学者さんでしたね。
学者さんでしたね、
生命科学なんかそんな学者さん
ですね。
うん、
はい、
これねおすすめの本なんで、
良かったですよ、
DVD ぜひ見てください。
えい、
はい、この方ももちろん受け入れるっていうことのねところから、
うん、
だから、病名、難病の方っていうのは病名がしっかりと告知されるということで喜ぶ人が多いですよね、うん、だからそれで受け入れることができるんですね、初めてね。
なかなか病名つかないですよね。
そうそう、だから受け入れるものがないというか、
うんうん、怠け病や言われたりする人もおるからね、
う
ん、
そうそうそうそう、
あ、人によっては
それがね、あの柳沢さんもつらかったって書いてあり
ましたわ、うん、そうなんです
よ
ね、
うんうん、あ、怠けてんなと、うん、だらしないなみたいなね、うん、だからそれが一番つらかったっていうね、
うんうん
うん、そうそうそう、受け入れってほんまに、まあ、苦しみから抜け出すキーワードなんですね。
そうですよね、
うん、やっぱりそう、最終的には受け入れなんですよ、
うんうんうん、
だからね、心の苦しみは逆に言うとその抵抗否定から始まっていると、
はいはい、
うん、だから受け入れるところまで続いていくんだっていうことだよね、
うん、だからまあ、はい、とことんいかな、うん、ちょっと難しいでしょうね、その状態なのは。
あ、そうやね、
やっぱりね、
うん、でもね、うん、どんな苦しみでも向かっていく方は受け入れの方向に行けばいいわけですから。
そうですよね、
うん、否定と抵抗というものを捨てたところで、うんうん、その苦しみっていうのは終わっていくので、
うんうん、
それだけ合わせないでいただければね、
はいはい、
いいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、思い通りにならないことを受け入れる、
うん
ね、人生から苦を取り除くことはできないということも受け入れると、はい、
うんうん、
ね、そうすればね、苦は喜びを大きくしてくれるための必須アイテムだということがね、
うんうん、あ、いいですね、
うん、分かってきちゃうんですよ、うんうん、これ勝手に、
はいはい、
はい、あ、もうこれ理屈とか誰かの教えではなくて自分の中から、
うんうん
う
ん、
そういうのが湧いてくるんでね、
はいはい、
ぜひね、皆さんも実践してみてください。
はい、
一生幸せになりたければ、
うん、
苦を排除するのではなく、
はい、
苦の中にある喜びを見つけてみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。